石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、松代さん、
はい、
ね、11月30日ということで、
はい、
もうね、年末モードに入るかなという感じですよ ね、
本当ですね、
はい、私昔ね、月刊誌の、まあ、編集者とかやってましたけども、まあ、その時はやはりね、もう11月ぐらいからもう翌年の記事を仕込んだりとかするので、去年とか今年とかっていう文字を使えなくて、
はい、
今であれば2017年18年とかっていう、まあ、原稿の書き方をするという感じなので、はい、頭の中で翌年を意識しつつ仕事をするタイミングという感じなのかなというところでございますね。でこの番組もね、もう来年に向けて、2018年に向けて
そうですね、
はい、いろいろとネタも仕込んでおりますし、だいぶねこうネタも固まってきましたので、
早くも、
はい、年末年始に向けてね、いろいろ楽しい企画をお届けできたらなと。毎年恒例のネタもありそうですし、
はい、
ね、いろんなゲストも呼びたいなと思いますし、
準備万端ですね、
はい、期待していただけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いしますという感じですね、はい、
はい。さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、そんな今週ですけども、モバイル業界の市場調査を行っている MMD 研究所の吉本さんと、スマートスピーカーの調査をされている森さんに来ていただき、この1年の MVNO 市場とスマートスピーカー市場の動向について詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
MMD 研究所のデータから見る2017年の MVNO とスマートスピーカー市場。3キャリアの通信費用が高止まりしている今年、 MVNO の躍進がニュースになる機会も増えていますが、実際の動向やキャリアの影響はどうだったのでしょうか。本日は MMD 研究所所長の吉本浩二さんとリサーチャーの森美智子さんをお迎えし、データで見る MVNO の1年とスマートスピーカーの市場について石川さんと見ていきたいと思います。吉本さん、森さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
吉
本さんにはね、今年2月にご出演いただいて、はい、まあね、MVNO 市場について、まあ、いろいろと語っていただいたんです。
久々に、
はい、ね、2017年11月末になり、だいぶね MVNO 市場も変わってきたのかなと
変わりました ね、
ですよね。なんか急激に風向きが変わってきたのかなという感じですので、ね、この辺ちょっとね、吉本さんと詳しく語っていけたらなと思っております。まず、はい、そうですね、まあ、このタイミングで吉本さん的にはこう今 MVA の市場どう見ていらっしゃいますか。ざっくりと、
ざっくりと、
はい、
やっぱしなかなか品質面が特になんですけれども、うん、利用している方が増えてきましたので、うん、通信速度の面でしたりサポート面とかっていうのが、まあ、理解者が増えてきて、うん、まあ、厳しい視線が増えてきたかなっていうふうに思いますね。ですのでより選択肢も広がりましたので、なかなかそこにしっかり対応していかないと、うん、安かろう悪かろうになってしまう可能性がちょっとあるかなと思います。
そうですね。なんでしょう、そのね、 MVNO の人たちからするとね、早くシェア取らなきゃいけないとか、そういうとこね、認知度も上げなきゃいけないっていう焦りがある中で、若干そのね、キャリアと真っ向勝負したがったのかなというか、第4の携帯電話会社ないですけども、まあ、そこでこうね、目を引こうとしてたところが若干こう力不足が見えてきたのかなっていう感じもするんですけどもね。
おっしゃる通りですね。やはりプロモーションもそうですし、うん、店舗展開もそうですけれども、うん、やや視野取り合戦に ちょっと急ぎすぎたかなというかですね、焦ってしまった企業も増えてきてるんじゃないかなというのはそう感じますね。
そうですね、やっぱ過去振り返ってみると日本人って本当に保守的というかね、まあ本当こう10年前ちょっと前ぐらいですと、まあ、ソフトバンクがあれだけホワイトプランで打ちやすいですよというふうにアピールしたにもかかわらず、そんなにユーザー動いてなくて、結果やっぱソフトバンク人気出たのってのは iPhone 人気だったりもするので、単に安いからじゃあこっちどうですかっていうところで言うと、まあ、日本人ってなかなか動かないのかなと。なんかめんどくさいからよくわかんないからドコモでいいですみたいな人も多かったりするのでそこで言うとね、ちょっとこうそういった MVNO からすると苦しいのかなという感じがしますけどね。
そうですね、料金って本当にすごく分かりやすい状態もありましたし、その、まあ、回線卸元の、あのサンキャリアさんもなかなか思い切った金額って今まではなかったですので、追い風だったんですけども、この1年半年でガラッとそこの状況変わりましたので、価格だけではなかなか厳しくなってきたかなとは思いますね。
そうですね、まあ、今年後半になってね、ドコモがシンプルプランですとかドコモウィズですとか出しましたし、 KDDI がまあ、ね、ピタッとプランフラットプラン出したというところで言うと、かなりあれがだいぶ風向き変わった感じですよね。
変わってると思いますね、あれ本当に、2社とも、まあ、あとソフトバンクさんもそうですけれども、まあ、自社でサブブランドっていうブランドもある中でも大元の自らやってきましたので、やはり大きく流れは変わってきたと思いますね。料金は分かりやすいですからね、やはり。
実際そういうのって数字にも表れたりするんですか？
そうですね、直近としては伸び自体は比較的引き続き NVNO を選択しますって方もいるんですけれども、いわゆる乗り換えでしたり、あとは検討者っていう割合がやはりスコアとしては半年前に比べるとすごく下がってきております。でこれ一つがですね、普通に検討してきた方がもうすでに移行ある程度進んでしまったというところも一つ市場としてはあると思います。でもう一つはやはり格安っていうのが NVNO 以外にもですね、やはり選択肢増えてきたっていうふうな迷いが出てるんだと思いますね。
そうですよね、やっぱね今年前半ぐらいはこうね、サブブランドがガッと盛り上がってきて、ただ一方で KD でなんかその典型だと思うんですけど、意外とサブブランドも苦戦してるというか、 UQ もねあんだけお金突っ込んでガンガン CM やって三姉妹でやってる割にはもう一踏ん張りしなきゃいけないなっていうところで、ね、もう au がこうね未然に起きてというかドカンとプラン持ってきたっていうところはちょっと感じますよね。
おっしゃる通りですね、まあ、KDDI さんの場合自社もそうですし UQ さんもそうですけれども、あとはビッグロブさんにもすごく投下されておりますので、もう総合的にもっともっとやらなきゃっていう、
そうですよね。KDDI からするとドコモ陣営みたいな感じで見えていて、ドコモがあってさらに回線を下ろしてる MVNO があって、そこと戦わなきゃいけないっていうところで au だけではなくて UQ、ビッグローブ、あとまあ J コムっていう布陣使ってやってるっていう感じがするので、ね、やっぱりそこのこう大手サンキャリアの戦いの中から、ね、すると MVNO 相当辛いのかなっていう。
そうですね、
これね MVNO そのまたねこう潮目を変えるチャンスってあったりするんですかね、どう見てますか。
そうですね、一つがですねやはり我々のデータでもあるんですけれども、今まではウェブで見ましたとかですね調べてみましたとか、あとは比較サイトの口コミで見ましたっていうのが多かったんですけども、最近の調査でこれから格安SIMを調べようとしている方の第一にですね、使ってる人から直接聞きますとかですね、友人とか知人から聞きますってスコアがすごく伸びてきてるんですね。おそらく周りに徐々にですねそういう方が増えてきてますので、これからもし石川さんグッと数字が上がってくるとするとですね、やはりリアルな声というか、使ってる人からの直接の声っていうところがポジティブに触れるか、やっぱ良くないよっていうふうに悪いように触れるか、これによって大きく心が動かされるかもわからないですね。
そうですよね、はい、その点で言うと結構そのね、マイネオとかうまくてネットユーザーをねちゃんとこうケアして、でね、ネットユーザー発信力あるので、まあ、ネットでも発信するし、さらにはねリアルの世界でもちょっと格安も興味あるんだけどって言って相談されて、前にはいいよって言ったりするっていうところで、まあこうね、広がってるとかっていう、彼らはすごい戦略を持ってやってるので、まあ、あの辺の広がりっていうのはあったりしますよね。そうですよね、やっぱり ね、どんなにこうウェブ見ても記事見ても分かんなかったりもする中で、ね、やっぱ知り合いに聞くっていうのは大きかったしますよね。
そうですね、特にちょっと私より石川さんの方がお詳しいと思うんですけど、こんなに日本が iPhone流行ったのもですね、いろいろ各販売店の施策もあると思うんですけど、当時はアップルファンの一部の最先端の方が使い出したんですけど、今こんなに誰もが彼もが使っているって状況は、やはり周りの口コミの影響力でしたり、周りが使ってるから私も安心して使えるっていう土壌は日本は特に一定のパイを超えると強いと思いますので、そういう空気にどれぐらい各スマホのブランドができるかというところですね。
その点は大きいですよね。
そうですね。でその時にやはり我々調査会社からするとですね、各社の争いも大事なんですけども、格安スマホ連合というか、各社がですねやはり安心安全でしたり、メリットをですねもう少し皆さんで業界団体として伝えていくというのはすごく重要かなと思いますね。
そうですよね。ちょっと MVNO もね、確かに今競争も必要ですけども、一方でね協力体制を作るというか、業界全体盛り上げないと本当にこうね、
一番多い声がですね、多すぎてよくわからないとかですね、なんかごちゃごちゃしていてよくわからないっていう声が多いんですよね。それは多分ごちゃごちゃ争ってるっていうとあれですけれども、してしまってるからじゃないかなと思いますね。
やっぱりだからね、ある程度こうプレイヤーが限られてきた方がユーザーとして選びやすくなることもあるのかなとも思いつつ、ね、MVA の方が大きくなればそれだけ、ね、端末の調達もしやすくなるし、そうすると、ね、端末のコストももっと安くなるかもしれないし、協力体制を組めば共同調達みたいなことも可能性としてあると思いますし、まあ実際にそこを仕掛けようとして他に断られて泣く泣く諦めたって話も聞いたりもするので、
あるんですね、
っていうところで言うとね、もうちょっとこう MVNO もうまくやった方がいいのかなって気は正直しますね。
そうですね、本当に共同で端末調達はすごく分かりやすい、販売の窓口もですね、当然競合ではあるんですけれども、地方の不便なところに共同で店舗を構えるとか、窓口を揃えるっていうのは勧める方としてはありじゃないかなと。
そうですね、はい、結構ねやっぱり地方でもねいろいろとね併売店とかあったりしますし、
そうですね、
前ところともっと組むとかっていう
のはね、
本当こう、そう自分もたまにこう地方とか行って格安スマホのお話をしたりするんですけど、その時にやっぱりそこの地域って選択肢がすごい少ないわけですよ。結果こう安いスマート選ぼうと思ったらYモバイルのショップか、あとイオンかぐらいしかなかったりするので、そうなるとそもそも選ぶ選択肢もないし、むしろね本来であればウェブとかで買えたりもするといいんですけど、なかなかそこまでいかないってとこからするとね、もっとこう都内 の, その家電量販店だけではなく地方にも、ね、進出できるような環境があるといいのかなって気がします、ね、
1点だけですね、もう聞いてる方皆さんこう詳しい方だと思いますので面白いデータがございまして、はい、これからNVNO が増える一つの目安となる可能性があるのがですね、今回我々の方で親と子どものスマートフォンの相関を調べたんですね、
はい、
で当然ながら親がドコモであれば子供も8割5分ぐらいはドコモで、で au もソフトバンクも変わらなかったんですけれども、実は3キャリア以上にですね、親が NVNO であれば子供も NVNO を選んでいる比率っていうのは非常に高くてですね、で今後 NVNO に初めてスマートフォンを持たせるときに子どもの選択肢として検討するって方がですね、実に 85% 以上いましたので、これはサンキャリアさんにとっては非常に脅威な数値ではないかなと思いますね。
でそのYモバイルが非常に iPhone 売れ出した時に売れたって話を聞いた時に、家電量販店の人さんがやっぱりその子供に一番最初に、ね、買い与えるスマートフォンとして、iPhone が子供が指名すると、だけど、どこもソフトバンクで契約すると高いという中で、Y モバイルの値付けでじゃあ、ね、買い与えればいいかっていうところで、あんまりその家族の輪とかね、そのドコモで縛られることなく子供にデビューさせやすいっていうところで言うと、あれがピタッとハマったっていう商品だった
らしい
ので、
確
かにその子供の1台目のスマホとして MVNO が入っていくっていうのは多分非常にチャンスのように気もするし、そこで安くてそこそこ使えるって分かればどんどんどんどん乗り換えていくっていう、
そうですね、
だからその点で言うとね、トーンモバイルとかっていうのは結構子供狙いでやったりするので、我々で間違ってないんだろうなっていう気がするんです
けど、本来 NVNO さんはああいう しっかりターゲットを決めたりとかですね、使うシーンを決める利用の仕方っていうのは本来は合致してるとは思いますね。
ね、だけどまあ最近 MVNO で話題になるのはね、 iPhone 扱い始めましたっていうニュースばかりなので結果そのねなんかね、あの 6S だっていうね、
最近もどっかが発表してましたね、
発表したりもするので、謎の iPhone をね、今年あとまあ MVNO でトピックで言うとフリーテルの案件なのかなっていう感じもしますけども、
そこは話さないとはいけないですよね。
そうですね、
これまあフリーテルさんに限らず、その前にもですね、あのやはり撤退まではいかないんですけれども、どっかと一緒に組みますとかですね、どっかの傘下に入りますっていうお話はありましたので、やっぱ撤退っていうのはまあ消費者は保護しなきゃいけないですけども、企業戦略としては一つやはり視野には入るんじゃないかなと思いますね。でこの時にやはりフリーテルを使っていたとかですね、愛してた方がまあ楽天さんの方に行ってもしっかり便利に使えるってことが業界全体としてはやっぱしあの安心しますし、まあ、インフラのサービスになりますので、そこはしっかりしていただきたいなっていうのはあの感じております。
そうですね、まあね、なかなか路頭に迷うことはないでしょうけども、ただイメージとしてね、やっぱりこのね契約したところがいつの間にかかかってしまったみたいな、もう松潤さんもねいろいろ経験あると思いますけど、
全く不本意な結果で
ということもあったりしますね。
これどうですかね、逆に石川さんにご質問していいのか分からないですけど、2018年度こういうお話って増えそうですかね、石川さんの目から見て。
もう今残っている MVNO って比較的みんな真面目にやってる感じもしますし、それぞれまあ得意分野があるというか、
おっしゃる通りですね、
ちゃんと通信会社としてずっと実績ある、まあ、プロバイダーとしてもやってるっていうところもあったりするし、まあ、楽天みたいな独自の経済圏持ってるとか、イオンみたいにリアル店舗があったりとかっていうところで言うと、まあ、大手のところで言うとかなりまあ特徴もあり、ね、稼げるところもあったりするとかっていうところだったりするので、まあ、この次に続くのって意外とないのかなっていう気がちょっとしますね。
おっしゃる通りですね、僕もあのそれは感じますね。あとはもう企業の方向性として、まあ、すでに発表もありますけど B2B 分野を力入れていきますという会議者もありますし、もう少し経済圏のためにさまざまなサービスと連合しますという場合も増えてくると思いますので、これからはより特徴が出てくるんじゃないですかね、各社の
だと思いますし、ね、MVNO の皆さんもねだいぶその辺はいろいろ考えてるでしょうから、
おっしゃる通り、
はい、あのその辺でねこう迷うことはないのかなという感じしますね、はい。でもう一つ話題として、ね、スマートスピーカー今盛り上がってますけども、で先日、まあ、MMD 研究所としては、まあ、スマートフォンの音声入力およびスマートスピーカーに関する調査というものを出されてますけども、これ、まあ、その音声入力しかりスマートスピーカーしかり、まあ、今回これ調査して発表しようと思ったきっかけっていうのは何なんですか。
ようやくと言っていいんですかね、はい、国内でスマートスピーカーの市場ができ始めている、うん、あのアマゾンエコーに関しては2014年にアメリカで発売されたにもかかわらず、はい、日本では3年遅れの2017年発売、うん、先日発売されたものですね。そういった中であの今後音声入力が非常に重要になってくるかと思うんですけれども、そういった中で消費者は実際にどのように考えて使ってるのか、うん、それを調べようと思っての調査になっております。
はい、でこれデータで見るとまずスマートフォンの音声利用経験者が、利用したことある人がだいたい 64.5%、 したことない人が 35.5% という感じですけども、これ調査してみて多いと見てるのか少ないと見てるのかどうですか。
そうですね、これを裏付け、今あのお話しする仮説を裏付けるデータというのはないんですけれども、日本人はまあ恥ずかしがる特性があるので、実際に音声入力を使ってるっていうような方、周りにもいなかったので、ここまで多く出るとは思ってなかったんですね。なかなかアメリカとかだと外出先でもそのまま電車でお話してるとかそういったことがあるんですけれども、日本では電車の中で音声入力されてる方ってあんまり見かけないですよね。そういった中で、まあ、音声入力をしたことがある、この 64.5% っていうのは非常に高い数値が出たのではないかなと思ってます。
ねえ、実際まあ音声入力使ってみると便利ですけども、
そうですね、
はいつもやっぱ、ね、使われるシーンは限られるのかなっていうのは 正直ありますね。
そうですね、実際にその音声入力を利用するシーンっていうのも、まあ、自宅がほとんどなんですね。外出先、まあ、電車なりなんなりで使うっていうことはほとんどなくて、まあ、テレビを見ている時だとか料理をしている時、ちょっと手がふざがっていたりとか、そういった時にながらで何か操作をしたいっていう時に使われてることが多いので、実際に外でそれメインで使うっていう人はほとんどいないような感じですね。
これ実際使っているのは、まあ、地図検索したりとかっていう感じなんですかね。天気予報とか、
そうですね、あの、まあ、外出先で使う時とかに関してはその地図ルートを検索、まあ、ボソボソっと喋るような感じですかね。
特にこれでなんか文章を打ったりとかってのはあんましてないってことなんですかね。
そうですね、あのただ10代20代に関してはそういった利用方法も多少他の年代に比べたら高くは出てますね。
男女別の特徴としましては、やはり女性は料理しているときにおそらく料理動画とか検索をしているんだと思うんですけど、あと男性はやはり運転中に音声で操作するっていうのが傾向としては出ておりますね。
八郎さんもよく使ったりするんですか、音声入力。
使いますね。ただ私ちょっと使い方が特殊で、あえて英語で設定してあるんですよ。で、その英語の発音とかを、まあ、ちょっと強制するためじゃないんですけど、自分の英語で通じるのかっていうのを英語で入力できるようにして英語で返ってくるような設定をしてます。
ちょっとした英会話の先生みたいな
感じ。そうですね、だから急いでる時イライラします、あっと思って。
でまあ、それでまあスマートフォンで音声入力する人もまあそこそこいるという中で、スマートスピーカー市場が立ち上がろうとしてますけども、スマートスピーカーを知ってるという人がだいたい3割ちょっとという感じ。これはどうですかね。
これに関してはちょっと低いのかなと思っています。あのというのも CM をがっつり投下されてる事業者さん、まあ、LINE さんと Google さんですね、はい、かなりいる中でスマートスピーカーを知っているという回答、まあ、30% ぐらいですね、というのはちょっと低く出てるのかなと思ってます。ただあの弊社のですね、あのこの調査データをご覧いただいて、皆さんご意見ツイッターなりなんなりでいただくんですけども、その中ではスマートスピーカー知ってる 30% は多いなっていうような意見が目立てましたね。
これスマートスピーカー知ってますかっていう質問なんですか。
そうですね、このスマートスピーカーを知っていますかという質問に加えて、そのスマートスピーカーとはこんなものですよっていう説明と、まあ、Amazon Echo だとか Google ホームだとかそういった名前も加えて質問しているので、まず間違いなく知ってる方は連想できるような状態ですね。
スマートスピーカーは知らないけど AI スピーカー知ってる
とかっていう人
もいるのかなと思ったりもしますけど、
これ石川さん初期でどちらかに統一されてしまいますかね。
いや、まあ、先週もちょっと話が出ましたけど、ちょっと AI スピーカーっていう名前は各事業者荷が重いと思ってるらしく、まあ、プレスリリースでもスマートスピーカーって言い方をしてますし、まあ、ちょっと LINE だけは AI スピーカーって CM でも言ってたりもするんですが、リリース上ではスマートスピーカーって言い方をしているので、まあちょっとね、あれ AI スピーカー今流行語大賞のあれにはなってたりするんですよね。
そうなんですよ。
であとメディア的には AI スピーカーの方が短いので見出しに使いやすいっていう、ただそれだけの理由で AI スピーカーが多分対応されたりもするんですけども、このあたりまあちょっとどうなるかなっていうね感じもしますし、でそんな中、まあ認知度の高いスマートスピーカーでいうと Google ホームが今のところ圧倒的に高いという感じなんですかね。
そうですね、これに関しては、まあ、ビッグカメラさんとかそういったところの努力もあると思うんですけども、 CM 効果が非常に高いかなと思います。あとは10月の調査なんですね、こちらが10月25日から10月31日の調査なので、まだ Amazon エコーがそこまで出てきていないような感じのところだったので、今後は非常に変わってくるかなと思います。
そうですね、タイミングで Google ホームはバンバン CM 流してましたもんね。
そうですね、
ね、最近 LINE も CM 流しているのでこの辺がどう上がっていくかという感じですし、
うん、そうですね、あとは、まあ、Amazon Echo に関しては日本での日本語の開発を含めて1年おそらく水面下で非常に営業活動をなさってたのかなと思うんですけども、 Amazon Echo のスキルが265発表されたのに対して Google ホームがまだ20弱っていうところですね。なので、まあ、こういったところで先ほど話し合ったような口コミ効果が非常に異なってくるのかなと思います。
そうですね、まあだからね、おそらく、まあ、単に認知度だけではなくて実際の使い勝手的なところでもね、これからネットでいろいろと出てくるでしょうし、非常にまだ面白い段階というか、各社こう迷って作ってるなというか、本当にまだ開発の途中というか本当にこう毎日毎日進化してるというか手直しが入ってたりもするようなので、まあ、この辺ね非常に競争してるなというところがね 面白かったりもしますね。
そうですね、今後に非常に期待できますね、うん、ワクワクしてます、
うん、それでいうとアップルのホームポッドが意外と 25% で認知度高いという感じですね。
そうなんですよ、意外と。ただこれは、まあ、アップルっていう名前に引っ張られてる方ももしかするといるかもしれないですね。その中で開発者の方ですとかそういったところはホームポッドを非常に期待しているような意見が出ているので、
ね、ホームポッドまだ、ね、音のいいスピーカーでしかなかったりもするようなねSiri が使えますよ程度しかなかったりもするので、結構ね多分みんな期待してるんでしょうし、ね、出てきてまたねこうスマートスピーカー市場が盛り上がってくるのかなという感じがしますかね。
そうですね、
この辺で言うと、まあ、来年また盛り上がるようなジャンルなのかなっていうところですね。
しっかり調査はキャッチアップしていきたいと思います、
ね、この調査もちょっと面白そうですね。今後継続していくといいのかなという気がしますね、はい、じゃ最後にお二人に MVNO 市場とあとスマートスピーカー市場2018年になんか期待することをなんか一言いただけたらなと思うんですけども、
まず MVNO の方なんですけれども、はい、やはり各社の特色ですね、先ほど石川さんの方からもありましたけれども、各社強みすごく持ってらっしゃいますので、はい、その強みをしっかりと前面に押し出していただきたいなというふうに思います。でもう一つはやはり各社でいろいろアイデア出し合ったりとか手に取るところは手に取り合って消費者のために便利なサービスっていうのを引き続き進めていただきたいなというふうに思いますね。
じゃあ森さんも一言。
はい、そうですね、スマートスピーカーに関してなんですけれども、日本ではインターネットの普及率非常に高いんですが、スマートフォンの普及率っていうのが、まあ、モバイルが非常に出ていたので、スマートフォンの普及率ちょっと低めに出ているところをスマートスピーカーがぜひ補っていっていただけたらなと思っているので、そこら辺を事業者さん各社サードパーティーの事業者さんたちが頑張っていただけたらなと思ってます、
はい、ぜひともね、またお二人には定期的に来ていただいて、いろいろと市場をね俯瞰してみれればなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは MMD 研究所の吉本浩二さん、そして森美智子さんでした。以上特集 MMD 研究所のデータから見る2017年の MVNO とスマートスピーカー市場でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですか。
来週ですけどもソニーエクスペリアを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パクパクティポ。